神殿の中の聖所で功を託く務めをしていたザカリアは、講壇の右に立っている主の御使いである天使を見てびっくり仰天もしましたが、主の天使が聞かせてくれた頼りもそれに劣らず十分に驚くべきものでした。主の天使は年を取り、もう子を持つ希望がなかったザカリアと妻のエリサベトに、息子ヨハネが生まれ、ヨハネの誕生が多くの人々にまで喜びになるだろうと言いました。ヨハネがブドウ酒や強い酒を飲まないナジル人として生き、母の胎にいる時から聖霊に満たされていたのは、イスラエルの子孫たちを神様のもとに立ち返らせるためでした。このようなヨハネの働きが私たちにも驚きになり、私たちの考えを深めさせるのは、イスラエルの子孫は神様を知らない異邦人ではなかったからです。イスラエルの子孫ほど神様と緊密な関係を持っていた民族はこの世のどこにもいませんでした。神様とイスラエルの子孫の物語が永遠の神様の御言葉になりました。また神様とイスラエルの子孫の物語は、神様とクリスチャンの関係を見せてくれるサンプルになり、まさに彼らの物語が私たちの物語になりました。ですから、イスラエルの子孫が神様と長い間交わったにもかかわらず、神様のもとに立ち返らないといけないとしたらば、私たちも長い間神様を信じてきたとしても、私たちの立つ場所が神様の御前でないならば、神様のもとに立ち返らなければなりません。ヨハネの働きは、イスラエルの子孫を神様のもとに立ち返らせること以外にもどんなことがあったのかを、今日の本文17節がこのように証言します。彼はエリアの霊と力で主に先立っていき、父の子を心を子に向けさせ、逆らう者に正しい人の分別を持たせて、準備のできた民を主のために用意する。ヨハネはエリアの霊と力、エリアの霊性と内的な力を持って主に先んじてくる人でした。先に行かれる神様がヨハネを先発隊としてキリストに先んじて送り込み、主が来られる道を用意させるということです。ヨハネが生まれた時と預言者エリアが働いていた時は、すべてが霊的に暗鬱な時代でした。ヨハネが生まれた時は、預言者マラキ以降400年の間預言者が登場せず、イスラエルの子孫は神様の御業をおぼろげに感じている時代でした。そして預言者エリアが働いていた時も、イスラエルの子孫はアハブ王とイゼベル王妃の偶像崇拝の政策に幻惑され、神様の御業をほとんど忘れて生きていました。ヨハネは聖霊を授けてもらおうとして出てきた人々にこのように語りました。ルカによる福音書3章7節から9節がこのように証言します。そこでヨハネは聖霊を授けてもらおうとして出てきた群衆に言った。マムシの子らよ、差し迫った神の怒りを免れると誰が教えたのか。悔い改めにふさわしい実を結べ。我々の父はアブラハムだなどという考えを起こすな。言っておくが、 神はこんな石ころからでもアブラハムの子たちを作り出すことがおできになる。斧はすでに木の根元に置かれている。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれる。ヨハネは聖霊を授けてもらおうとして出てきた人々にマムシの子らと聞くに耐えない言葉を浴びせかけました。イスラエルの子孫はアブラハムの子孫であることに自慢と自負心を抱いていました。しかしそれは彼ら自身が作り出した傲慢と偏見でした。ですからヨハネはイスラエルの子孫に外見がアブラハムの子孫であることを自慢せず、心が悔い改めにふさわしい実を結びなさいと叫びました。悔い改めるの意味は、自分自身を主人とみなしていた人生から神様を主人とみなす人生へ変えることです。預言者エリアもイスラエルの子孫にこのように訴えました。列王記上18章20節21節です。アハブはイスラエルのすべての人々に使いを送り、預言者たちをカルメル山に集めた。エリアはすべての民に近づいていった。あなたたちはいつまでどっちつかずに迷っているのか。もし主が神であるなら主に従え、もしバールが神であるならバールに従え。民は一言も答えなかった。当時アハブ王が保護していたバールの預言者たちはイスラエルの全国各地に広がっていました。彼らがレビ人の役割を代わりにするほどでした。迷っているの文字的な意味は足を引きずるです。生まれた時から一方の足が短いとか、運動していて一方の足の骨が折れる怪我をした時、松葉杖なしで歩こうとすると足を引きずって歩くしかありません。しかしイスラエルの子孫は霊的な障害や負傷ではなく、自分たちの欲望と病んだ利己心によって一度は神様の方へ傾き、また一度はバールの方へ傾きながら、そのような迷った人生を生きていたのです。イスラエルの子孫は神様を完全に捨てたことは一度もありませんでした。彼らはいつも神様に仕えながらも自分たちの欲望と目的のためにバールにも仕え、他の神偶像にも仕えたのです。しかし神様は神様と共に他の神に伝えることを神様を捨てたことだとおっしゃいます。偽物のガソリンを作るときに最も多い量が入る原料は本物のガソリンと言います。本物のガソリンには不純物がないのです。同じ方法で偽物のごま油を作るときに最も多く入るものも本物のごま油と言います。本物のごま油にごま油、安い油を混ぜ合わせるのです。神様にのみ使える信仰の中に別のものに使えることを加えると、それは偽物の信仰になります。神様に使えるのにいくら熱心であったとしても、そこに他の神にも使えることを加えると、それは偽物になります。預言者エリアにとってイスラエルの子孫に神様とバール両方に使える人生から神様のみに使える人生へ向けさせることが彼の証明であったとしたら、ヨハネは神様から遠く離れているイスラエルの子孫を再び神様のもとに立ち返らせることが彼の証明でした。イスラエルの子孫たちを神様のもとに立ち返らせる ヨハネの証明はさらに具体的に表現するとすれば、父の心を子に、逆らう者に正しい人の分別に立ち返らせるものと言えます。父の心を子に向けさせるものが家庭の回復であるならば、逆らう者に正しい人の分別を持たせることは社会の回復と言えます。旧約聖書の最後の巻、最後の章、最後の節であるマラキ書3章24節はこのように証言します。彼は父の心を子に、この心を父に向けさせる。私が来て破滅をもってこの地を打つことがないように。神様がエリアを送りになるでしょうが、彼が父の心を子に向けさせ、この心を父に向けさせると言います。ところで、今日の本文でルカはヨハネの働きが父の心を子に立ち返らせると言います。子から去っていった父の心、母の心が立ち返らなければならないならば、両親から去った子の心が立ち返らないといけないことは言うまでもありません。子供に両親は最後の砦と同じようなものです。もし子供が両親から目をそらしたり捨てたとしても、両親は最後まで子供を大切にします。それが両親の正常な姿です。他の人々が自分の子供に後ろ指を指す時にも、両親は子供を最後までかばってやります。万一自分の生命を落とすことになったとしても、子供の生命を救おうとするのが両親です。2週間ほど前、新聞記事で読んだ内容です。チョンブブアンのある住宅街で火事が発生しました。幼い3人の息子のいる母親が大急ぎで長男と次男を連れて出てきました。ところが火の手はますます激しくなっていました。5歳の末っ子が見当たりません。母親は末っ子を救うために火の手に飛び込みました。寝室にいる末っ子を発見しましたが、2人は火の手からは抜け出せませんでした。本当に気の毒なことです。万一この母親が激しい火の手のせいで末子を救うために飛び込めなかったとしても、一生この母親は心に重荷を背負って生きたことでしょう。反面、約4ヶ月前には非常な父親の記事も読みました。21歳の大学生である父親は、7ヶ月になった娘を経済的な苦しさを理由に養子に出すとインターネットに載せました。それを見て養子に迎えるという返事を書いた女性に、謝礼に60万ウォンを要求したといいます。いくら幼いと言っても、またいくら物心がついていないと言っても、こんなことができるのかと舌打ちをするかもしれません。しかし年初にこんな記事も読みました。株の投資にたくさん損失を出した50代の夫婦が、寝ている中学生の息子の部屋に練炭を焚いて姿をくらました。出来事が起こりました。幸い他の部屋で寝ていた姉が発見して命拾いをしました。この夫婦は娘は大学に合格したので 一人でも生きられると考え、中学生の息子は一人で生きていくことが苦しいので、難しいので、死なせた後に自分たちも他の場所で練炭を焚いて死のうと思ったということです。ですがこれからこの息子は自分の両親が自分を殺そうとしたという岩を一生涯胸に抱いて生きていかなければなりません。この岩は誰がまたどんなふうにこの岩を下ろしてあげることができるでしょうか。このような記事は今年だけあったのではありません。昨年もありました。一昨年もたくさんありました。韓国だけにある話ではありません。国際ニュースでも少なくありませんでした。子供が両親にしてはいけない行動を犯した出来事はこのような場合より一層多くあります。このような出来事を根本的に解決できる正しく早い道は、両親も子供も皆神様のもとに立ち返って自分を神様の御前に立たせることです。自分自身を他の人と比較する相対的な存在ではなく、神様と自分以外にいかなるものも立たせない絶対的な存在として仰ぎ見るときに、その時ようやく自分の価値を取り戻し回復が起こるようになります。家庭の一員が自ら神様の御前に立つことになって家庭の回復が起きますと、逆らう者が正しい人の分別に立ち返る社会の回復も自然に成し遂げられることになります。当時家庭の両親はローマ帝国と結びつき、子供は熱心党の一員になり、兄はファリサイ派につき、弟はサドカイ派に属するなど多くの家庭が四分五裂していました。ですから当時の家庭の分裂はすなわち社会の分裂と同じでした。ローマ帝国と結びついていようが、熱心党の一になろうが、ファリサイ派やサドカイ派に属することになろうが、どこにいようが彼ら皆の共通点は神様に向かっていないことです。彼は皆神様の目には逆らうものと同じでした。彼らを一つにならせる方法は正しい人の分別である神様の御前に立ち返らせることでした。それがヨハネがすることになる働きでした。私たちの社会に存在するいろいろな争い、階級の争い、貧富の争い、世代の争いなど、様々な様々な争いを解決する方法の始まりも、過程も、終わりも、神様の御前に、神様の御言葉の前に立ち返ることです。それ以外には他の方法はありません。十何節を再び報読いたします。彼はエリアの霊と力で主に先立っていき、父の心を子に向けさせ、逆らう者に正しい人の分別を持たせて、準備のできた民を主のために用意する。ヨハネがエリアの霊と力で主に先立ってきて、父の心を子に向けさせ、逆らう者に正しい人の分別を持たせる究極的な目的は、主に迎え入れられる民になるように用意するためだと言います。すなわちイスラエルの子孫は本来神様の民であるので、神様の民らしく用意させるというものです。民と翻訳されたギリシャ語の単語ラオスは、共感福音書であるマタイ・マルコ・ルカによる福音書に 計49回出てきますが、その中でルカによる福音書には35回も出てきます。また新約聖書全体では計141回出てきますが、その中でルカが記録したルカによる福音書と使徒言行録だけで84回も出てきます。それほどルカは民という単語を多く使っています。民、ラオスは聖書で支配階級に属さない一般の人々を意味したり、または祭司長の階級ではない人々を意味したりします。しかしとても多くの場合は神様が責任を負ってくださる神様の人々を意味します。まるで国家が自国民の責任を負うとするように、神様が神様の民を救われお導きになられという意味です。マタイに福音書1章21節はこのように証言します。マリアは男の子を産む、その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。ヨセフは婚約者であるマリアが自分と共に寝たことがなかったのに身ごもったことを知り、密かに縁を切ろうと決心しました。ですが主の天使がヨセフの夢に現れておっしゃる御言葉が、この子は聖霊によって宿ったのであり、この子を産むことになり、名前をイエス、救いとしなさいと語りました。なぜならばこのイエスが自分の民を彼らの罪から救うからであると言いました。イエス様がこの地上に来られることは自分の民を救うためでした。またルカによる福音書1章67節から69節はこのように証言します。父ザカリアは聖霊に満たされこう予言した。褒めたたえよ、イスラエルの神である主を。主はその民を訪れて解放し、我らのために救いの角をしもべダビデの家から起こされた。ザカリアは妻であるエリサベトが男の子を産むだろうという主の天使の言葉を信じなかったので口が聞けなくなりました。そうするうちに男の子がこうヨハネが生まれてようやく話ができるようになりました。その瞬間に賛美が湧き上がりました。神様がその民を訪れて解放したと歌います。神様がお救いになられる人はその民、すなわち神様の民です。もちろんその民がユダヤ人だけを意味するものではありません。神様が選ばれた 人々であり、すべての人々であり、神様を自分の永遠の王と思う人々です。ヨハネの働きの究極的な目的は、神様の民でありながらも神様の民であることを意識もできず、神様の民の人生を生きていない人々に自分が神様の民であることを悟らせ、その御国の王であらせられる主を主として受け入れるように準備させてあげることです。それは当時イスラエルの子孫がそれほど神様の民らしくない人生を生きていたということを反証してくれます。しかし神様は神様の民であるイスラエルの子孫をどのように思っていらっしゃるのかを、ゼカリア書2章12節はこのように証言します。栄光によって私を使わされた万軍の主があなたたちを略奪した国々にこう言われる。あなたたちに触れるものは私の目の瞳に触れるものだ。神様は自分の民であるイスラエルを正しく立たせるために多くの国を起こして使われました。エジプトも起こしてお使いになられ、 カナンの七つの民を通じても働かれ、またバビロン帝国、ペルシャ帝国も起こしてお使いになられました。ですから、イスラエルの子孫は本当に苦難をたくさん経験しました。そうしながらも神様はご自分の民に手を触れることは神様の目の瞳に触れることと同じだとおっしゃるほどに彼らを大事にしました。いよいよこれから4週だけ待てば主がこの地上に来られたことをたたえ再臨を望む大臨節が始まります。神様が私たちも主を迎え入れられる民になるように用意させるためにどれほどたくさんお働きになられたことでしょうか。過ぎ去った人生を振り返ってみますと、神様は多くの小さな大きないろんな出来事を通してお働きになられました。人生の節目ごとに人々を送ってくださりました。必要なものを必要な時に供給してくれなかったでしょうか。のみならず私たちの乱れた信仰を正しく立たせ、私たちが永遠に向かって正しい歩みを歩く神様の民として立たせるために、9年4ヶ月前にここヤンファジンにも教会を建ててくださり、もう一般の教会での牧会はしないと決めていたイージェチョル牧師先生の心を変えさせてまで私たちに送ってくださいませんでしたでしょうか。このような神様の恵みと御業を記憶するならば、これからは神様の御前に立ち返って主に似ていくことは、これが私たちのやるべきことです。それが主を迎える民になる最上の準備です。お祈りいたします。父なる神様、私たちは皆過去には神様の民ではなく神様から憐れみを得ることができない人生でした。ですが今は神様の民になり神様から憐れみを得る人になりました。のみならず選ばれた民として、王のような祭司長として神様の所有にもしてくださいました。現在の私を作るために数多くの御業を行われた神様を一生涯忘れることがありませんように。それにもかかわらず日常生活ではアハブ王の統治時代にイスラエルの子孫が神様の側に向かわず神様とバールの間でためらっていたように、私たちも神様と世間の間で躊躇する時がたくさんあります。また真理がくれる楽しさと永遠の生命がくれる喜びよりもこの世がくれる楽しさと瞬間的な利益がくれる充足感に満足する時も少なくありません。それなのに私たちを見捨てることなく、私たちが神様の民になったことを取り消しもなされず、私たちを主を迎えるに値する民になるように準備できるようにしてくださり感謝します。私たちが神様の民らしい民になることで私たちの家庭が回復し、私たちが属した社会が回復できますように、また一生涯私たちに主を迎える民になるよう準備させる神様と共に歩み、私たちがお迎えする主に似ていきますように、イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。